さあ、ルカによる福音書の10章25節からの場面を今日は取り扱っていきます。イエス様はですね、また例に倣って人々を教えておられました。エルサレムに向かっていく途中ですね、ガリラヤからエルサレムへ旅をしていく中でまた人々を教えておられたわけです。さあ25節、するとある律法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。祭司やファリサイ派のラビたちですね、彼らは永遠の命を受けるためには行いによらなければならないというふうに考えていたわけです。しかし彼らはイエス様が律法を軽視している、そのように思っておりましたので、あえてこの質問を律法学者にさせることによって、イエス様が律法をどのように扱っているのかに関してですね、イエス様を罠にかけようとしていたのではないかということが、この文脈から伺うことができます。26節、イエスは言われた。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。イエス様は律法学者の問いかけに対して自分自身の答えをまず言うのではなく、質問をしたその当人がどのように考えているのか、彼の答えをイエス様は求められたのです。イエス様は律法を軽視しているとユダヤ人から思われていましたが、イエス様は救いについての質問を神の律法を守る問題へと向けられたんです。27節、彼は答えた。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。立法たくさんある中でこの学者が選んだのは、イエス様が立法との全体と預言者とがかかっている、この聖書の2つの大原則、この学者はですね、この2つの大原則を示したわけです。それに対してイエス様は立法学者の答えを、褒めたんですね。28節、イエスは言われた。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られると。律法学者から言い出されたことをイエス様が承認されたので、その周りを取り囲んでいたファリサイ派の人やラビたちはキリストを非難することができなくなってしまったんですね。律法の全体は同じ一つの原則で貫かれています。一つの戒めを守って他の戒めを破るわけにはいかないということをイエス様はお教えになったのです。神様への最高の愛と、そして人への分け隔てのない愛がクリスチャンの生活で実行されなければならないという原則であることをイエス様はお教えになりました。29節、しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。この律法学者がイエス様の言葉によって自分が律法を破っているものであるということを悟ったんです。彼は自分が理解していると主張しているはずのこの律法の義を実践できていないということを、このイエス様のですね、問いかけに対して気づかされたんですね。しかし彼は本来その場で悔い改める必要がありました。しかし彼は悔い改めずに自分自身を正当化しようとしたというんです。戒めを守ることがどんなに困難であるか、自分の方が正しいんだということをですね、 証明しようとしてイエス様にこう問いかけたんです。私の隣人とは誰ですか。私たちも自分が罪を犯していると分かっていながら悔い改めをせずに自分自身を正当化してしまうことがあるのではないでしょうか。しかしイエス様は次の単純な物語を用いて神様の愛がどのようなものであるのかというのを表されました。それが有名な良いサマリア人の例えと言われているお話です。皆さんよくご存知だと思いますので、さっと、このあたりは取り扱いたいと思いますが、30節、イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎたちはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、瀕死の状態にして逃げ去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると反対側を通って行った。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると反対側を通って行った。この出来事は想像の出来事ではなく、おそらく実際の出来事であり、そして向こう側を通っていった祭司とレビ人が実際にこのですね、イエス様が話しているこの聴衆の中に紛れていたのではないかというふうにエレン・ホワイトは言っていますけれども、エルサレムからエリコに向かっていく途中の出来事です。その途中、旅人はユダヤのアレノを通らなければなりませんでした。荒れ果てた岩の多い谷前、下っていかなければならなかったのですが、そういったところには強盗が出没し、そして暴力を振るわれて、持っている服も貴重品もすべて奪われてしまうようなことがよく起きていたわけです。そんな追いはぎに襲われた人が道端に横たわっていますと、祭司が通りかかり、一目見て立ち去っていきました。そしてレビ人も自分には関係のないことだと思って、その追いはぎを見ると離れていったわけです。祭司もレビ人も神様のために働く仕事をする人たちでした。そして聖書の解説をするような人たちでもあったわけです。神様を代表する者として民の中から選ばれている特別な階級にいる人たちがこの祭司とレビ人だったわけです。彼らは人々に対して神様の愛を伝える側の人たちだったんです。33節、ところが旅をしていたあるサマリア人はその場所に来ると、その人を見て気の毒に思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行って解放した。こういう出来事が起こるんですね。祭司とレビ人が素通りしていった人をサマリア人が助けたというんです。ユダヤ人とサマリア人は、仲が悪い民族でした。サマリア人というのはもともとですね、ユダヤ人とサマリア人は同じ民族でしたが、かつてサマリアの地域に住んでいた人たちというのはですね、アッシリア帝国という外国人に、国を滅ぼされて、その異教の神様を、異教の礼拝、他の神様を礼拝する人たちと、ですね、結婚するようになって混じり合ってしまい、ユダヤ人と他の宗教が混じり合ってしまった民族というのがこのサマリア人だったわけです。 ですからユダヤ人からすれば異教の人たちとの混じり合いによって神の民としての純潔性が失われた汚れた民族だというふうに見なされていたんですね。ユダヤ人からしたらサマリア人というのは汚らわしくて関わりの持ちたくない人たちであった。一方でサマリア人たちは自分たちこそ正当なですね、神様の民であるというふうに思っていたわけです。ユダヤ人とサマリア人というのは敵対していたわけなんですね。しかしこの道を通りすがったサマリア人というのはこの倒れている被害者を見たその瞬間、彼に同情の心を示したんです。この倒れている人が敵対しているユダヤ人であるか、あるいは異邦人であるかどうか、そういったことは彼にとっては一切関係のないことだったんです。自分の目の前に今苦しんでいる人がいるということが彼にとって最も大きな関心事であったわけです。35節。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。このサマリア人はですね、その場で助けるだけではなくその後のケアまでしっかりとやっていったわけです。物語が終わるとイエス様は次のように言われました。36節。この3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人に憐れみをかけた人です。イエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。律法学者はそれでもサマリア人ですということはできなかったんです。口にしたくなかった。ですから彼はその人に憐れみをかけた人ですと答えたわけです。するとイエス様は言ってあなたもこのサマリア人と同じことをしなさいというふうにおっしゃられた。私の隣人とは誰ですか。この問いの答えというのはもはや明確です。私たちの助けを必要としているすべての人に手を差し伸べる必要があります。クリスチャンというのはキリストのような人たちという意味を持つ言葉です。この物語を通してイエス様はご自分の使命をお示しになりました。この世界には多くの方々がサタンによって傷つけられています。しかしキリストは私たちの無力さを憐れんでくださいました。私たちを救うためにキリストはご自分の栄光をお捨てになって十字架にかかってくださいました。もはや死に瀕している私たちを救うために身代わりになってくださったのです。キリストは私たちの傷を癒してくださいました。私たちをご自分の義の衣で覆ってくださったのです。私たちのために安全な避難場所を備え、そしてご自分でその費用を払ってくださったのです。ご自身の模範を私たちに示してくださいました。言ってあなたも同じようにしなさい。キリストの名を表すクリスチャンというのはキリストがなさったように実行に移すことが求められています。キリストは我々の失礼しました今日の瞑想の言葉です。キリストは我々の隣人とは 我々が属している教会や信仰の隣人だけではないことをお示しになった。我々の隣人は我々の助けを必要としている一人一人である。我々の隣人は敵から傷つけられている魂の一人一人である。我々の隣人は神の財産である人間の一人一人である。他の人の幸福のために実際に自己犠牲を払うのでなければ、我々は口では何と言おうともクリスチャンではない。とこのようにですね、各時代の希望の引用ですけれども、エレン・ホワイト言ってるわけです。このコロナ禍において傷つき倒れ、そして助けを必要としている人も大勢おられるわけです。そういったところに私たちはクリスチャンとしてまず手を差し伸べてはどうでしょうか。サマリア人のような隣人になり、そしてキリストの愛を実行に移すことができるよう、神様に助けを求め祈っていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。